あ、いいですね。赤ちゃんの声が
すごいずっとこの音の入力のレベルがこうすごい反応してるのが分かって
これあれですよ、あのノイズとして取っちゃダメですよ、これそのまま赤ちゃんの声を残しましょう。
すいません。
新しいお家は慣れました？
新しいお家、そうですね、徐々にやっぱり慣れてきましたね。住み始めてやっと1ヶ月くらいかな、うん、経ったかな、落ち着いてきましたね。
それこそ家だけじゃなくて家の周りの町とか、
はいはい、
とかもそこはもう元々慣れてる
んですか？そうですね、元々住んでた場所からは離れてるんですけど、でもこうよくこう通ってた道とかその近くだったりするので、うん、全然そのあたりはもう帰ってきたなっていう感じですね、うんう
ん、あ、じゃあ生活感はある、
ね、はい、あります。
あ、じゃあ心配なさそう。
うん、
私今遠野に来て、
はいはい、
遠野から宮本さんとオンラインで収録をしてるんですけど、雨曇りもうその繰り返しだから天気あんま良くなくて。
そうですよね。
ただまあ涼しくていいっちゃ涼しくていいですけど、
ね、はいはいはい、確かに涼しいですよね。なんか僕もあの先週かな、京都に行ってたんですけど、うん、なんか同じような天気で曇り雨みたいな感じだったんですけど、湿気がすごいのと暑さがすごくて、うん、なんか岩手に帰ってきたら涼しいってなりましたね。
いや俺も今なってる、あの涼しくてよかった。
そうですよね。
しかもね、昨日は私あの早知根神社の例大祭に行って、
はいはい、
夕方5時半から夜の11時過ぎまで、しかもそこそこ雨降ってたんで、まあそこそこちょっとかな、ちょっと雨降ってたんで、
そっかそっか、はいはい、
そう、水の匂いを嗅ぎながらね、神楽を見てきたんですけども、
はいはい、
今日はちょっとその話してもいいですか？
はい。そっか、例大祭この時期ですもんね、うん、毎年7月か、
うん、
うんうん、
宮本さんは早知根神社の例大祭行ったことあります？
例大祭あります。でもその日中獅子踊りとか神楽とかがこう奉納されるところは行ったことあるんですけど、その夜やってるのは行ったことないですね。
あ、そうですね、私言い間違えてたかもしれない。あの例大祭とその前日の夜に宵宮祭があって、
はいはい、
私が行ったのはその宵宮祭の方ですね。
うん、宵宮はないですね。
で、宮本さんが行ったことあるのは昼間の例大祭の方だってことですよね。
例大祭、はい、その次の日の。
じゃあおそらく宮本さんが見たやつは例大祭だから、獅子踊りなんかもありました？
ありましたありました。
うん、多分いろんな団体がその神社にその舞とか郷土芸能とかを奉納しに行くと思うんで、その獅子踊りなんかもあるんだと思うんですけど、私が昨晩見に行ったやつはもう神楽だけ5時間半。
へ、はい、5時間半。
5時間。
すごい。
いや、もうオペラより長いから
ね。そうですよね。
バレエとかオペラより長いんだけど、はいはい、まあ、もちろんあの1本の作品じゃないから、だいたい1個はね、短ければ10分、長くて30分、だいたいが20分ぐらいの演目っていうんでしょうか、
はいはい、
僕全然知識がないからあれだけど、それがこう連続して十何演目やるから、まあ、5時間半って言っても、うん、なんか区切れ目はあるんだけど、ただやってる人たちはだいたい一緒だから、
はいはいはい、
そう、特に太鼓とかね、笛とか、休憩時間あれあんのかしら。
確かにそうっすよね、ぶっ通しはすごい体力使いますね。
いや、すごいよ、
ね、すごいですよね。
もうなんか特に太鼓とか、あとなんかこうチャカチャカチャカチャカなるやつがあって、それをやる人はほとんど一緒だから、
はいはい。
いやね、それがね、もうめちゃくちゃあのカルチャーショックっていうかね、はいはい、面白くて。もうね、こんなに面白いものあったかと思ってね。
メディアヌップ。
まず私、そもそも早知根神社には何回も行ったことありますけど、
はいはい、
宵宮祭が初めてなんだけど、遠野の地理をわからない人のために、あの、まあ、ほとんど人がわからないと思うんだけど、説明すると、だいたいその遠野駅から車で運転して35分ぐらいかな、
うんうんうん、
八重神社までは
結構かかりますね。
東京とかからね、来られる方が いたら、やっと遠野に着いたと思ったとこからさらに奥にこう遠野の中の遠野っていうか、もうザ・ディープ遠野があるんだよね、月申しって地域に、ね、
はいはい、
しかもさ、月もただの月申しじゃないよね、月申しのさらに奥の大峰集落、
ね、はいはい、はい、千里神社、そうですね、
その辺は知る人ぞ知るというか、あのもし魚釣りとかやる人がいればフライフィッシングの聖地みたいな、あの芹沢陽一っていう、
はいはい、
釣り人っていうか作家があのいつも泊まってた宿があって、そこを中心にあの高橋幸宏とか木村拓哉とか、まあ、みんな多分言わないから、あの宿の人が漏らしてるわけじゃないですよあの宿の人が漏らしてるわけじゃなくて、その聞く話では、ね、
はいはい、
そういう人たちがこう行く、でその宿自体はもうなくなっちゃったんで、
うん、
泊まれるとこがなくなったから、今はその釣り人たちは自分で宿を確保していくらしいんですけど、まあ、その大出集落のとこにある大木がどっこんどっこん生えて
くる。そうっすね、ほんとあの神社すごいっすよね。
みおさんはいつ行きました？
僕が行ったのでもコロナ前だから4年前とかですかね、うん、多分2019年の7月とか、うん、はい、に行ったと思います。そうそう、はい、
ね、それでコロナになって、あのいつもと同じような形規模では開催できなくなってってことなのかな。
はいはい、
俺が今回初めてだから前回との差分がよく分かんないんだけど、まあ、それで初めて参加しに行って、でもうその市内からさ 3,40 分かかるから当然車で行くわけだけど、もうこれ以上山道行って人住んでんのかなと思うようなところに
はい、はい、
ポッとこう早知根の早知根山のふもとにこう早知根神社があって、で、あれ車どこ止めるんだろうと思ってうろうろしてると小学校跡かな、
はいはい、
大出小学校跡にやっとその駐車場の誘導の人がいて、なんか誘導灯を振ってるから、あ、こっちかと思ってやっとなんとかたどり着いたら、もうそこに100台以上、100台近くかな、
はいはい、
止まってて、で、こんなに人いるっていうとこからがなんかスタートで、
すごいっすね、100台以上
でね。後で聞いてみたら、あのいつも来てるって人はこれでも少ない、
つまりその
コロナの期間中中断があって、でまだ戻ってきてないけど、もう一時は参道もう歩けないぐらいあそこにいるって
言
って、
へー、あんなに広い場所なのに、
そうそうそう、
はいはい、
あんなに広い場所でかつあんな奥まったところで、
すごいですね、そんなに集まる時期があったんだ、
う
ん、
そう、普段これ聞いてる人は、いや祭りなんだから人ごった返すの当たり前でしょって、
確かに、そっかそっかはいはいはい、そうです、
京都的な、
そうそう、祇園祭りとか、
祇園祭り的な感覚でもね、開催してる場所が普通の場所じゃないから、
そうですよね、
もうこれどうやって帰るのみたいな、どうやって行くのみたいな場所に、まあそんぐらい人が集まるらしいんだけど、まあ、今回そこまでではないにしろ、いや僕がびっくりするぐらい車が止まってて、でまあ行ったら、その社殿じゃないんだな、神楽殿っていうのかな、
はいはい、
うん、あの神楽を舞うための神楽殿があって、でそこでこう5時半から始まったんですけど、いやね、僕何しに行ったかというとね、あのフィールドレコーディングしに行った
出たフィールドレコーディング
いやね、僕ね、分かったことありまして、
はいはい、
僕全然カメラもやらないんですよ、カメラもやらない、それはあの動画も含め YouTube も含め、
はいはい、
もうやらないんですよ。でなんでかっていうと、あの見に行って自分が撮ったものを家帰ってみたら、大体自分が見たものの方が美しいんですよ。いや、僕は写真が下手だからだっていうのはあると思うんだけど、
はいはい、
人間の目っていうか、あれは記憶で補正したものの方がいいから、なんか後で見ても、いや、もっと良かったけどなって思うから、
はいはい、
自分で写真撮る気にならないんですよね。だから写真撮るために旅行に行くっていう気分が全く分かんなかったんですけど、
はいはい、
僕フィールドレコーディング始めてみたら、あのその時は人間が聞いてなかった音がちょっと撮れることに気づいて、はいはい、だから僕の場合は写真と違ってフィードレコーディングを後で聞いた方がより分かるっていうか、
はいはい、
その場で聞こえない音がして、まあ、その場で その場では気づけないってことかな、
うん、
人間がこう選択的に聞いてるから、その時聞き逃してた音までフラットに撮ってるから、
はいはい、
フラットにって、まあ、後で何回も聞き返したり、あるいはフラットに撮れてることで聞けるってのがあって、だ撮るために行くっていう行為を初めてするようになって、
そっかそっか、今回のフィールドレコーディングで、
うん、
はいはい、
そうでね、フィールドレコーディング入門っていう本をこの間買ったんですよ、柳沢さんっていう人の、うん、でその心得みたいなの10か条ぐらい書いてて、
はいはい、
恥ずかしがるなって書いてあって
大事だなきっとすごいなんかこう機材っていうかなんか突然見たら多分びっくりしそうですもんね、他の人は。
いや僕ね、そこまで大層な機材じゃないんだけど、あ、はいはい、あの 写真を撮ったり、あるいはそのでっかいカメラを持ってたりっていうことに対しては世間の人見慣れてるから、
はいはい、
何にも思わないんだけど、
そっかそっか、
モニターヘッドホンした人がなんかこうふさふさした風貌っていうんですけど、はいはい、マイクにかぶせるふさふさしたものを持ちながらなんかこうマイク高いところにしたり低いところにしたり、こうやって、はいはい、空間を探ってるのってあの明らかにカメラ人口より少ないから、あいつ何やってんだみたいな
感覚に
なるんですけど、まあでもそういうの捨てろって書いてあった、
うん、
そのセッティングして、まあでも一度場所決めちゃえば別に難しいことなんです
けど、はいはい、
でね、こうたまにモニタリングしながら、ね、こう音割れてないかなってこう注意しながらやるわけですけど、やっぱりねこう漫然と見るのと違って、あの本気で撮ろうと思って来てるから、
うん、
何の演目やってんのかなとか、
はいはい、
ここはこの曲太鼓でけえなと気づくんですよ。その同じレベルセッティングしたの
に、はいはい、
ゼロ超える時があったりなんかすると、あ、違う風に叩いてんだね、やってんだなってこう気づくっていうか、
はいはいはい、そうっす、なかなかそんな風にして見ないっていうか、こう、まあ、素敵だなと思って、僕とかだとあんまりまあ知識もないっていうのもありますけど見てて、うんうん、まあこうでも結構こう同じように感じてしまうというか、まあでもこうどれも素敵なんですけど、こう どこで区切りがあるのかもちょっといまいち分からなかったり。
分かる、つまりさ5時間半もあったとして、
はいはい、
なんかどんどんちゃんかちゃんか言ってて、これなんていうの、もしずっと10秒のパートループされてても、
はいはい、
20本の演目やっててもどっちでも気づかない、
ね、
みたいなことで
しょ。可能性あります、僕はちょっと分かんないかもしれない。
いや俺ね今回ね、あの神楽を真剣に見ることすら初めてなんです
よ、ね、はいはい、
なんかあの遠野祭りの時とかに神楽見かける時ってパレードの中で通り過ぎていくから、
うん、
1箇所で20分の演目全部見るとかってないし、
そうですね確かに、
うん、で見慣れてもないから見方も分かんないから、
うん、
で初めてその神楽殿にいて、もう頭から終わりまで20分とか大体あるやつを全部見るみたいなのをやった時に、あの見方が全く分かってないことに気づいて、
はいはい、
だからね、例えるのは、ね、外国語のアート映画を見てる感じ、
うーん、
あのセリフとかシナリオとか物語全く分かんないんだけど、
はいはい、
あ、この映像綺麗だなとか、この役者さん美しいなとか、
うん、
もうそれしか見るものがないみたいな、
はいはい、いやでも確かにそうなのかもしれないですね。確かに何やってるか分かんないもんな。
そう、何やってるか分かんない。だからなんかいい音だなとか、
うん、
雰囲気あるなとか、
うん、そうですね確かにな
んかあの踊り手さんうまいんだろう
な、はいはいはいはい、
そんな子供みたいな感想しか出てこない。
そうですね確かに
いや俺もほとんどその状態だったんだけど、
はいはい、
一応そのフィールドレコーディングっていうものを手がかりにしたことで、あ、これ10分だとか、これ30分続いてるとか、
はいはいはい、
曲の切れ目をすごい意識して止めたりしてるから、長さも意識するし、音とか曲とか、あと声が入るやつも結構あるから、
あ
で、ね、声がねあんまりうまく取れなくてね、もう踊ってる人の胸にピンマイクつけたいぐらい
フィールドレコーディング優先の
いや俺あくまでただ見に来てる人だからそんなことできないんだけど、あのいつかね32ビットフロートのレコーダーでやってみたいと思うんだけど、
はいは
なんか一応物語がね、あの、
そうですよね、はいはい、
やってるんですけど、まあ、ただね後半の方はね物語とかやっぱどうでもよくなって、こうなんかこうやっぱね迫力があるというか5時間もやってると、最後これどんな風になるのかなと思いながら見てたんですけど、やっぱり最後はね、なんて言うんだろう、あの名曲じゃないや、
名曲
なんていうの、定番曲みたいな、
あーはいはい、
多分おそらくはあのダンスフロアで絶対かかる曲みたいな、
はいはいはいはい、
いやちょっともっとね、もっと神様に報じてる踊りだからもっといい言葉があるんだろうと思うんだけど、本当教養がなさすぎても何の言葉も出てこないで、さすがに俺も気づいてきて、あこれ終わりに向かってるなっていうのが最後、
はいはいはい、
気づいて、その前まではね、まあ見飽きたらとか疲れたらちょっと外れたところに行って、そこにこう飲み物とかね、
はいはい、
焼き鳥とか川魚とか出してとかだから食べに行って、ちょっとその外れたところでおしゃべりをして、
はいはい、
でまた見に戻ってきたり、こう生と俗が入り混じるような、なんかそういう感じで楽しんでるんだけど、あれそろそろ飯食ってる場合じゃないなっていう時間帯ってか、
はいはい、
あの踊りになってくる時があって、あの序盤はね子供が出てきたりしてね、
はいはい、
なんか子供の踊りで親が生やしたりしてるんだけど、もうベテランしか出てこなくなってきて、でもうなんかの太鼓のあれとかもこうなんかこうなんかこうビートがねなんかこう深くなっていくっていうかね、単純に言うと音がでかくなっていくとか、はいはい、でなんかねそういうの最後見てきて、で最後獅子に頭をこう噛まれて帰ってくる、
はいはいはい、なんか演技がいいんですよねみたい な、こういう言い方もなんかちゃんと知らないからあんまり良くないなと思うんですけど願掛けみたいな感じなんですかね、獅子に頭噛まれる、
なんだろうね、厄除けなのか願掛けなのか、なんなのかね、
はいはい、すごいっすね。じゃあ5時間半でも本当にずっと見てたですか、
まあ、途中、
あそっか抜け、
そうね途中抜けて食事しながら、
はいはい、
そうするとあの普段会わないような人に会ったりとかして、
うん、
あの話盛り上がったりとかってなるんですけど、
はいはい、
そこにね僕の地元の同級生のお父さん、年でいうと73歳なんだけど、はい、その73、72、71みたいなこう年の近い3人のおじさんっていうか、
うん、
初期高齢者のメンバーが飲みに来てて、はいはい、大体みんな車で来るからさ、お酒なんか飲まないわけ。
そうですね。
とかさ、もうガンガン飲んでるわけ。もうなんか、ビールを早々に終えて、
はいはい、
ワンカップの日本酒も早々に終えて、
はいはい、
もう、焼酎のカップの
やつあるあ、はいはい。
あれガンガン飲んでるわけ。あの、川魚とか大
事。
で、え、大丈夫ですか、帰れんですか、うん、何で来たんですかとかって言ったら、なんとね、あの、代行、
はいはい、
タクシーの代行を、なんと、30、40分の距離
で、そっか、はいはい、
まあ、聞いたらね1万円ぐらいらしいんで、うん、まあ3人で終わったら飲み代みたいな感じらしいんですけど、 でそしたらさ、その人たちは別にその神楽殿に行って、あの舞をねすごく近くで見てるわけじゃない、はいはい、ちょっと離れたとこのテントであれする いて酒飲んでるんだけど、
うん、
もうとにかくこれが最高なんだと。
いやでもなんか想像できます。なんかすごいいいです。そう想像できます。すごいいいっすね。
で、大輔、僕大輔、大輔、どうした？いや今日初めてこれ見に来てっつったら、お前初めてかっつって、うん、えいつも来てるんですかっつったら、もう何回来てるかわかんない、全部来てるよみたいな感じで全部って音ないんだけど、
ね、
街中のフェスとかじゃないからさ、神事だから全部って音ないんだけど、もう必ずこうタクシーで、あいつが車で来て代行で帰るみたいな方法をとって、もうこの早知神社の山のふもとのとこで神楽の音を聞きながら飲んだくれるの最高だっつって、
最高っすね。
いや最高だよね。
最高ですね。
これ俺始めたけど静かな方なのね。これもっと人ワンサーがいるわけだ。
悪いけど、
うん、
いない方がいい。
あ、いない方がいい。あ、静かな方がいい。
そうなの。席も確保できるし。
じゃあ
座るとこに来て、うん、 本物も見ないで書いたんだよな。
でマジで、ここで酒飲んでるの最高ですよね。
最高でしょ、
最高でしょ、これ
最高でしょ、
もう最高ですよ。
あそこに行くとね、雰囲気が違うんだって、
まあ、あれはあっちで神事だからね、静かに見るけど、
これは幼児だけどあっちで神事だから
でさっき来た花巻の人は、うん、10年来てるけど、うん、すごいな、ここの雰囲気が、
うん、
でここで飲んで神事に行ってピシッとして帰る。
あの飲んだ後にピシッとして帰るんですか、
うん、
やっぱり外で飲んでこう空気がいいじゃないですか、うん、
でここはどこにもないような雰囲気
ね、うん、そのまま宮で飲んでる
サンマレーだって、ね、国のところで飲んだ空気はいいはず同じなんだけど、うん、なんかこういろんな人が来てこう楽し
み
は
いいですよ
ね。国夫さん、お父さんはね、うん、体あちこち悪くてね。
いやだからさ、あるたんびにさ、大丈夫か大丈夫かって言うんだけどさ、
何歳なの？
72かな。
えぇ、
ヨジさんの一つ下ってことは何分ですか？
73。
何さん、
うん、すみません、俺79。
俺な、国夫とね、飲んだこと、こうやってずっと飲んだことないの、うん、ないんだけど、うん、すごい知り合い。
お父さんはね、家でしか飲まない、家の裏で飲んでるからね。こういうとこに来ないんだよね。
裏じゃダメだね。
そう。
だけど尊敬しちゃって。これが大丈夫。
国枝さんはね、酒飲むとね、うん、面白くない。
陽気なね。いや、俺だから来年代行やろうと思って。
そうっすね、確かに確かに。いいな、いいですね。確かに川魚なんか月餅美味しいでしょうしね。
そう、美味しかったし、あと桜マスとか、
うん、
うん、もあったし、アニジマスと桜マスととかなんだけど、まあね、美味しい美味しくないっていうか、もう雰囲気だ
ね。雰囲気、そうですよね。その音っていうか、まあそのしかも近くにいるっていうのがまたいいんでしょうね。うん、
そうそうそう。でそしたらさ、なんかあの俺もなんかいかにも東京から来た風な見た目をなんかしてたのか、
はいはい、
あ、東京から来られたんですかって声かけられるんだけど、あの、なんか心細いみたいだね。あ、え、あ、あ、いや、僕あの、あ、半々ですね、みたいな。ここ出身なんですけど、ちょくちょく来てる。でも普段は東京にいるんですけど、あ、私神奈川から来ました、
み
たい
な。
で、その人は10年前に初めて来たらしくて、
はいはい、
で以来その中止になった年もあるんだけど、コロナでそれ以外はもう毎年来てるって言って、で、え、今回一人ですかって、いつも友達連れてくること多いんだけど、みんなで日って合わせるのめんどくさくなっちゃったから今一人で来てるんです
よ、はいはい、
神奈川か湯河原だって。
お、
湯河原からその東北新幹線乗って、
そうですよね、
釜石線で遠野駅行ってでそっからそのね、早茶神社まで行って、
はいはい、
で酒飲んでたから車運転してないんだよ。
あ、すごい。
もうどうすんのみたいな。
本当ですね。
別にもうね、飲みに来る場所としてはね、最高に遠くないですか。
いや、めちゃくちゃ遠いですよ。しかも帰りタクシーとか来てくれるのかな。でも代行の時も思いましたけど、すごいな。
いや、代行はもうね、しっかり予約して
。ああ、そっかそっか、そうっすよね。それだったら
何時にここに来てください
っつって。はいはい。油断してたら遠野とかタクシーとかもう終わってる。パターンとかがあるからもうどうしようってなりますよね。
ちなみにね、どうしようかと思ったら、あの神楽殿の横にこの練習するためのなんかの、
あ、はいはい、
場所があって、で要はあの出演者たちは、まあ、最後そこでなんていうの、打ち上げを、まあ、11時半に終わるから、
はいはい、
そこから打ち上げで、まあ、ほとんど泊まるようなもの
って、
でなんかもう車で来たのに飲んじゃった人とか、
うん、
もう当てもなく飲んじゃった人とか最後そこに救済されるらしい。
はいはいはい、
あの初めての人を迎え入れて、なんか迎え入れるっつってたの、なんかなぜか謎に寝袋がいっぱいある。
おお、すごい。
それ誘われたんだけど、いやっつって、あのすごいね、行きたい気持ちは山々だったんだけど、
はいはい、
なんかちょっとそこには、ね、まさらずの感じなんですけど。
いやー、すごいいいですね。そっか、でももう今年もその季節ですね、
祭りのね。
はい、祭りの季節。撮った音とかはどうするん ですか？
取った後はね、なんと多分ね、今これを聞いてる人の耳にはね、うっすら背後に流れてる。
本当ですか？おお、すごい。BGM になってた。あ、じゃあもうむしろさっき の, そのおじさんたちが飲んでる描写とかはもう想像できるような。
おじさんたちのトークも撮ったんだけど、
はい、
多分、ね、聞き取れないんじゃないかと思ったけどね。
確かに。
あの鉛が鉛の意味で、はいはいはいはい、まあでも、まあ、それも込みでちょっと流してみ
る。うん、ね、すごいいいですね。確かに音いいですね。なんかあの僕がやってるあのグッドネイバーグッドカルチャーってポッドキャストの番組のジングルも、うん、あの神楽の音、それこそその大井出配置に神楽の、はい、うん、音を、でもその時は取りに行ったっていうよりもすでに収録されてたものをお借りして、そこからそれをもう基礎にしてこうジングル作ってもらった
です、ね、え、あの冒頭のあのスローなビート
です。そうです、スローなちゃんちゃんちゃんみたいな感じで流れて、うん、あそここう、うん、ああいうこう神楽のこうなんていうんですかね、
あ、そうなんだ、
はい、鐘っていうんですかね、あれが入ってるんですよ。
ちょっといい、あ、なるほどね。おしゃれなことしてますね。
いやでもいいっすよね、あの音。
いや、それ今それで思い出した、もう一個ね、あの遠野市内から配膳神社行くまでの間に一人で車で気分盛り上げようと思って、
はいはい、
車中にBGM にしてたのが、あのダイアログウィズアニマって、はい、わかります？
わからないです。
塚田アリナさんとかがやってるめぐりトロゲのイベントのサウンドトラック、
はいはい、へえ。
それが Spotify にあるの
か、はいはい、あ、初めて知りました。そうなんだ。
アルバム1曲分、アルバム1曲っていうかアルバム1枚分の曲があって、
はいはい、
でそれ順番に聴いていくと、最初はこう幽玄なこう音、
うん、
シンセの音、太鼓の音とか混ざってくるんだけど、はいはい、だんだんこう獅子踊りっぽい音にこうだんだんビートが効いてきて、そう、ただ完全なそういうただのシンセサイザーで作ったそういうビートの音だけじゃな
くて、はいはい、
多分収録した音なんかも多分こう混ざってきてるんだけど、そういうのを聞きながら行くわけですけど、なんかみんないいね、ああいう芸能からこう、
いや、そうっすね、
ヒントを得て再創造してる
って、はいはい、いやだからフィールドレコーディングした音もうどうなるかとかすごい面白そうですね。
いやでもね、フィールドレコーディングはあんまうまくいかなくて。
あ、そうなんですね。
うん、なんかすっごい音がでっかくてさ、
あ、
うん、
そっか、だから32ビットフローこう音割れしないようにしないと結構もう厳しいっていうか。
そうで、音割れしないようにするのはいいんだけど、その原因を下げればいいんだ、
はいはい、
でもね、俺その音だけをクリアに取りたかったんじゃなくて、雨がしとしと降って
るわけ、はいはい、
で、あの日暮らしのカンカンカンカンとか、なんかそういう音が自分の耳にはいっぱい聞こえてるから、
はいはい、
そこに合わせたかった。
うん、
そこに、でそこに合わすと、たまにやってくる太鼓の大きい音でバーンって割れるわけ、
はいはい、
で太鼓の音に合わせるとアンビエントの音は聞こえなくなる
か、難しいですね。
ちくしょうと思って、僕32ビットフロートじゃなくて24ビットのやつでやっちゃったんで、
はいはい、ああ
間違ったと思った
。そっかそっか、なるほどな。
いや間違ったっていうか、いやね、そんなバンバン買い物ばっかりもしてないから。
そうです、
ね、一度買ったものを大事に使おうと思ってたんだけど。
はい、はい、
あの祭りのアンビエント全体撮るのには向いてないですね。
あ、そっか、うん、そう考えるとすごいですね、人の耳って。なるほどな。
だからマイク何本も使って、祭りの音ってさ、神楽の音を撮ってるやつと、
うん、
あとはその雨がしとしとピチャピチャ、例えばその雨どいを伝ってこう石を打ってる音を別の、
はいはい、
別のダイナミックマイクで、
あ、そっか、それぞれで
2チャンネルで撮るとか、
はいはい、
あのしなきゃいけないですればよかったんだろうけど、なんかめんどくさくなっちゃって。もうなんか、いや、暗い真っ暗な中でさ、黒いマイクと黒いケーブルを出すのってすごい嫌なの。なんかもうなんかもうなくす、これ何かなくして帰るな絶対みたいな。
そうですね、確かに。
い や、だからマイクケーブルとかなるべく色ついたの欲しいと思うんだけどさ、大体機材って黒いじゃん。
そうっすね、今黒いっすね。
そうだからね、世の中に出回ってる機材でフィールドレコーディングするつもりじゃないんですよ、
はい
はい、さ黒いキャンプ道具ってないじゃん、ナックスが、ね、ナックスから、
はいはい、
全部派手でしょ、山登りもキャンプも。でもね、今出回ってる機材はね、やっぱりフィールドレコーディングするつもりで作ってないんですよ、はいはい、ほんと全部真っ黒だもんね。
う
ん、
そうっすね、確かに。
だからその辺のね、みんなスタジオずらしやがってと
思う急に
暗い
わけわからない文句を
だからオレンジの風貌にさ、
はいはい、
青いマイクにさ、はいはい、赤いケーブルとかあったらさ、はいはい、多少のね暗くても出せるんだけど、もうなんか、ね、あれこれガチャガチャ出すの面倒くさいからちょっともうやめちゃう、は
いはい、すごい。でも怖いっすね、なんか祭りでも祭りだからむしろいいのか、おめでたい色みたいに見えるんすかね、なんか派手すぎてなんかちょっと怪しさが増すかなと思ったけどむしろ馴染むんですかね。
いや祭りには馴染むですよ
そっか、すごい。
まあちょっとね、この後まだ夏祭りあるんで、
はいはい、
あのセッティングを考えて、
いやそうっすね、それこそ遠野祭りとかも9月にありますしね、
うん、なんとかね、あの空間の音全体を取りたくて。いやほんとね、さっきあのマイクピンマイクつけたいって言ったんですけど、はいはい、なんでかというと撮ったの昨晩聞き直したら人の声が全然聞こえなくて、
あ
でもねそれが多分本当なんですよ、
はいはい、
それがあの場で流れてた音なんだけど、人間の耳が人の声を選択的にすごいよく聞くから、
そっかそっか、意識して
自分の耳にはすっごいボーカルがよく聞こえたのに、
は
い、撮ったら全然聞こえてなくて、畜生
やっぱそのまま撮るって、やっぱ写真もそうですけどね、見たままに撮るってすごい難しいから、音もやっぱそうなんですね。
うん、そう、聞いたように撮るのも難しい。あとはあのテレビ局のスタジオの
人も、ああいうのがやっぱ必要になってくるんですね。
ショットガムのやつで口元をこう踊ってる人の口元、はいはい、踊って歌ってる人の口元撮るみたいな。
すごいな、なんかもう本当に対策作るためのフィールドレコーディングですもんね。
うん、いやでもね、あのカメラとかはね、みんな趣味でお金かける人
もい
る
からね。
もう本当撮り鉄の気持ちが分かりました
よ、ね、確かにそうだな。
じゃあちょっとそのね、
はい、
うまくいったかいかないかちょっと一曲、
いやすごい楽しみです。
何曲かあるんですけどね
一番よく撮れた
ねそうね、あの長いんでね、
はいはい、
30分、僕が一番大きなやつは30分あるんですけど、30分長いからね。
そうです
ね。でも30分丸々流すかダイジェストにするか編集しながら悩みながらちょっとやろうと。
はいはい、いいですね。ちょうど僕たちが話してたのと同じぐらいの時間、今度神楽の音になりますもんね。
それいいかもね。いいですね。なんかあのボーカル入りのロックバンドのアルバムかと思ったらインストゥルメンタルだったみたいなポッドキャストかと思ったら、はいはい、なんかカグラの音30分聞いてたみたいな。
本当ですね。
はい、ちょっとやってみようと思います。
はい。
はい、今回はこんな感じでお届けしました。感想も何もないと思うんですけど宮本さんからなんか最後一言ありますか。
最後、いやすごいですね、もう佐々木さんがまた新たな道を歩み始めてるから、やっぱポッドキャストも長くやってるとこうずっと同じ感じにはなっていかないですね本当にいろんな機材をいろんな方法でいろんなことやろうとするんだなって。
もうなんか1年半前とだいぶ違うノリになって、
そうですよね
確かにね、こう変わり続けていきたいなと思いますけど、はい、というわけでメディアヌップなんですけども、9月2日にですね、ポッドキャストザ・ギャザリングというイベントをやることが決まりまして、今ですね絶賛チケット発売中ですので、9月2日土曜日11時半から、新宿のロフトプラスワン来られるよという方はですね、ご予定ご検討いただければと思います。
ぜひお願いします。
宮本さんはなんとちゃんと岩手からね。
そうですね、はい、楽しみです。
はい、というわけで今週のメディアヌップここまでです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。